お姿ですか。無意識の偏見に気づくことから始めませんか。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、11月に入りまして、いよいよ募金活動がスタートいたしました。
はい、
ミュージックソンのこの募金活動というのは11月1日から1月31日までのこの3ヶ月間ということで、いよいよスタートしたということですね。
はい、
赤い小さな箱、街角で見つけましたら一つの募金の方よろしくお願いいたします。それと先週もちょっとお伝えしたんですが、アイマスク横断歩道体験会というのをやろうということになりまして、
はい、
よかったら参加していただけませんかというお願いです。はい、ちょっとこれよく聞いてくださいね。
はい、
チャリティーミュージックソンのサポートイベントと言ってもいいですね。音の出る信号機を増やそう企画の一環で、はい、実際に請願者の皆さんにアイマスクをつけてもらって、で、はい、横断歩道を渡る体験会というのをやってみようと。
はい、
まあ、実際によくね、この番組でも横断歩道を渡るのが目の不自由な方にとっては大変なんですよっていう話をしてますが、
そうなんです。
請願者の方が実際にアイマスクつけて、はい、それがどんな気持ちになられるのかっていうのをぜひ知ってほしいなと。はい、そうなるとやはり音の出る信号機がやっぱりいるなというお気持ちになっていただけるんじゃないかなと。
はい、
その重要性というところに気づいていただけるんじゃないかなと思いまして、
はい、
こういう体験会というのを催すことになりました。日にちの方は11月の18日土曜日です。朝11時からおよそ1時間ちょっとぐらいになるかと思います。もう一回言います。11月の18日の土曜日11時から、場所は大阪市天王寺区の安治原交差点です。最寄りが鶴橋になります。鶴橋の駅の近くです。ここで11月の18日の土曜日午前11時からおよそ1時間にわたってやってみようということです。
はい、
でこれは取材もさせていただきます。よかったら実際にアイマスクつけて、あ、横断歩道渡ったらどうなんねやろなって思ってた方、この体験会もし18日朝空いてはったら鶴橋の方に来ていただけませんでしょうか。5名募集することになっておりまして、メールはがきで一つよろしくお願いいたします。メールの方は目薬@obc1314.co.jp目薬@obc1314.co.jp です。 MEGUSURI です。目薬@obc1314.co.jp、 あるいはラジオ大阪のホームページからも入ることできますのでよろしくお願いいたします。おはがきは郵便番号 552-8501、 郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。参加費は当然無料でございます。で、ちょっとしたプレゼントもご用意しております。参加賞も用意しておりますんで、ぜひ皆さん、どんな感じになるのか、西村さん、これ参加してほしいですよね。
参加してほしいです。参加することでちょっとその視覚障害者が信号を渡る時の気持ちを体験していただいて寄り添っていただければ嬉しいです。
18日土曜日午前11時から鶴橋の近くで行います。来られる方ぜひメールおはがき、参加していただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今日はお電話なんですが、
はい、
認定 NPO 法人神戸アイライト協会の副理事長でいらっしゃいます飯山智子さんにお話をお伺いすることになっています。これがね、11月の19日の日曜日です。さっきのアイマスク横断歩道探検会はですね18日だったんですが、その翌日なんですが、はい、ロービジョンサポートフェア2023秋というイベントが行われるそうです。まあ、どういうものなのか飯山さんに聞いてまいりたいと思います。飯山さん、こんばんは。
こんばんは、飯山
です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
飯山さんは神戸アイライト協会の副理事長でいらっしゃるということですが、このアイライト協会というのはどういう協会なのか教えていただけますか。
はい、名前の通り神戸に、あります、
はい、
見えにくい見えないことで の困りごとの相談がを専門のスタッフがお聞きさせていただいてます。
なるほど。
はい、不便を解消する用具等をご紹介させていただいたり、から活動は、多岐にわた小さな団体ではあるんですが多岐にわたっております。
どういうふうに多岐にわたってるんですか。
そうですね、うん、他にはボランティアやガイドヘルパー同行援護などの、はい、育成講座講習会などをやっております。
ガイドヘルパーの育成もやっていらっしゃるんですか。はい、あ、なるほど、はい。まあ、いろんなことをやっていらっしゃるのがこの神戸アイライト協会ということですが、見えにくい見えないことでのお困りごとの相談というようなこと、それは専門スタッフが、まあ、に聞いていただけるということなんですが、実際これどういうようなご相談が多いんでしょうか。
そうですね、でも相談もその1回では、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですが、その方々でその見えなくなってすぐの方もいらっしゃれば、何年もかかってでもその情報が届ききっていないですとか、まあ新たな困難が出てきたですとか、その自分 の就学からまた就労に変わってですとか、ですのでその場所も就学学校なのか家庭なのか職場なのか、いろんなお悩み事があると思います、うん、その中でもこちらで、こういった提案とか、
はい、
ご紹介とか、
アドバイスとかですか、
はい、そうですね、
していただけるということですね、はい、これ神戸アイライト協会ということですが、神戸以外の方も相談には乗っていただけるんですか。
あ、はい、いろんなところの方から相談は、うん、受けさせていただいております。
そうですか、
はい、
だからまあちょっと視覚に障害が出てきて今こんな風に困ってるんだと、これどう解決すればいいのかなというのは神戸アイライト協会の方にお電話したらいろいろ丁寧にアドバイスをしていただけるという風に考えればいいわけですね。
ご本人だけではなくご友人ですとかご家族の方ですとか、はい、周りの方ももちろん、はい、相談を受け付けております。
なるほど。まあ当然ご家族の方、周り支える方もどのように支えていけばいいのかっていうような悩みもあるでしょうから ね。
やはりその情報がなくて不安になっていらっしゃる方本当に大勢いらっしゃいますので。
そうなんですよね。まあ非常に心強いね、西村さん、こういうところがあれば心強いですよね。
はい、気軽、はい、にね、そういう当事者も当然家族の方支援者の人ね、いっぱい聞いてもらうことによって、
はい、
ちょっと寄り添って、あ、じゃあこの時こうしたらいいねんなっていうことをちょっとアドバイスしてもらうだけでもやっぱり生活環境変わりますもんね。
違いますもんね、はい、ちなみにちょっとアドバイスしてもらおうと思いましたら、はい、電話番号は何番にすればよろしいんですか。
電話番号ですね。
はい、どうぞ。
一応相談の電話番号が、あります。
はい、どうぞ。
078-078、
はい、
531-531、
はい、
6371です。
6371ですか。
はい、
これが相談の電話番号ですね。
はい、
さっき言っていらっしゃいましたようにちょっとアドバイスが欲しいな、相談させてほしいなと思いましたら078-531-6371番、078-531-6371番、こちらの方でちょっと相談していただけるということです。これは平日のお昼ですか。
火曜から土曜までの10時から16時。
火曜から土曜までの
10時から16時
にお電話していただけたらというわけですね。
はいはい、祝日はお休みさせていただいております。
わかりました。さあ、その、まあ、神戸アイライト協会ですが、場所はどこにあるんですか。
ですね、変わりまして中山記念会館、前も同じ会館の名前だったんですが、神戸市中央区から神戸市兵庫区に変わりまして、
はい、
最寄り駅が新開地駅、
神戸高速鉄道ですね。
あ、そうです、
新開地、
はいはい、西側ですから西出口から歩いて、5分、
そこに中山記念会館というのがあるわけですね。
そうですね、うん、展示ブロックもございます。
わかりました。そこが場所があるところだということですが、さあさあ、今度イベントが行われると聞いてるんですけれども、はい、まず11月の19日の日曜日、ロービジョンサポートフェア2023秋っていうこのタイトルなんですが、具体的にはどんなことされるんですか？
あ、そうですね、今回のイベントは、講演とそれからグッズの紹介や、音声の機器の体験、音声パソコンや iPad の、まあ、音声機能の体験、
うん、
それから、見えない見えにくいに関ことに関する相談などを受け付ける、まあ、日本柱となっております。
なるほど。相談といろんな器具ですよね、視覚障害者の皆さんを助けてくれるもの、はいはい、まあ、パソコン類が最近多くなってきたという話をこの間したばかりなんですけれども、はい、そういうのを実際に触ってあるいは使ってで体験できるというように考えればいいわけですか？
はい、そうですね、はい、
なるほど。ロービジョンサポートということなんですが、はい、なかなかこのロービジョンって言われてもこの言葉がわからない方も多いかと思うんですが、ちょっと教えてもらえますか？
いろんなところで使っていて、イメージとしてはその見えにくい方を想定されていることも多いかと思いますが、見えない方も含めて、
うん、
ロービジョンと、させていただいておりますので、まさに見えない見えにくい方、
うん、
ということで、視力の弱い方、見えない方、弱い方を含めたロービジョンとさせていただいております。
視覚障害といっても本当に幅がありますから、
そうですね、はい、
もう白杖もいらない方もいれば、もう全く見えない方もいらっしゃると、非常に振れ幅が大きいんですよね、はい、うん、だからまあちょっと大変かなと思ったらこちらの方に行かれて、まあ、特に神戸の方ですよね、お近くですから、ぜひいろんな体験をしていただきたいと思いますし、その他なんか公演もあるというふうに聞いてるんですが、
はいはい、公演、日本柱の一本の公演の方なんですが、はい、今回は神戸アイセンター病院の副院長、眼科医でいらっしゃいます平見先生に来ていただきまして、
はい、
再生医療とロービジョンケアという演目で講演いただきます。
再生ビジョンと
再生医療と、
医療ですね、
はい、再生医療とロービジョンケア、は
い、ロービジョンケアというタイトルで講演をしていただくと、
はい、その後平見先生に入っていただいて、眼科のロービジョンケアと福祉の視覚リハというシンポジウムを予定しております。
シンポジウムもあるわけですね、はい、講演とシンポジウムということですね、はい、なるほど、うん、
なかなかその眼科の中 の、 その、医療だけじゃない部分ですね、まあ、医療と重なってるんですけども、そういった部分が、はい、知る機会ってなかなか少ないんではないかと思いますので、
なるほど、
うん、まあ、いったそことその福祉の、まあ、視覚リハの部分ということで、関係の皆様に、
まあ、いろんな角度からお話をしていただけると、
はいね、はい、視覚障害があって、うん、例えば看護師の免許を持っている方とか、その医師をしていら、医師を されている方ですね、お医者さんですね、うん、
はい、
に来ていただきまして、今回はその視覚障害を持つ医療従事者の会の代表ので、医師でもある森田氏に来ていただきまして、
はい、
はい、とことんちょっとお話を聞こうかなと思っております。
なるほど、はい、そういうシンポジウム、講演とシンポジウムがあるということです、はい、ぜひこれはためになるんじゃないかなと思いますんでね、
はい、
これ実際に参加しようと思ったら、無料でいいんですか？
費用は無料です。ただ、はい、事前予約制になっております。
事前予約制ですか、はい、どこにどういうふうに予約すればよろしいんでしょうか？
神戸アイライト協会に、 メールもしくは電話で、
はい、
お申し込みいただきたいんですが、電話が先ほど申し上げた電話が相談専用なので、
はい、
別の電話。
なるほど。このシンポジウム講演会に、ロービジョンサポートフェアに参加しようと思った電話番号を教えてもらえますか。
はい、すいません、078-531-6340、
はい、もう一回言いますね。この今言った19日日曜日に行われますロービジョンサポートフェア2023秋、今聞いてて、いやちょっと私それ行きたいわとおっしゃる方、電話番号です。こちらで申し込んでください。 078-531-6340 です。 078-531-6340 番です。火曜から土曜の朝10時から16時まで受け付けております。はい、まあ、これどなたでも参加できるんですね。
はい、
うん、性感者の方でもいいわけですね。
あ、はい、大丈夫です。
わかりました。定員が50名ということでございます。ぜひ予約をして行っていただけたらなと思います。またこの日、同じ日にですね、アイフェスタ2023 in 神戸というのも行われるということですが、はい、これは別の会場なんですか。
あ、同じ、中山記念会館、最寄り駅新開地駅のから、徒歩5分の会館、同じ会館の4階になります。
4階で、これはどんなことされるんですか。
はいはい、毎年行っている、総合福祉機器店、見えない見えにくい人のための総合福祉機器店になります。
なるほど。いろんな機器、まあ、機械がですね、まあ、視覚障害者を助けてくれる機械をここにも集められているというふうに考えればいいわけですか。
そうですね、今回歩行支援はダイハツ工業さんの、
は
あ、歩行安全支援機器スマートウォーク、今開発中のものを、
うん、
皆さんの意見を求めて、これからまた開発に向けてっていうところの段階のものですとか、
これこの間ね、はい、大阪のライトハウスさんがやってた展示会に行って、ダイハツさんにお話をお伺いしたんですよ。
はいは
い、すごいですね。まだ開発中やと言いながらも目の前にどういうものがあるかというのを答えてくれるというような。
そうですね、期待したいです。
まあ、そういうものもあるということですね。
はいはい、他にもたくさんいろんな新しいものもありますので、はい、ぜひ福祉機器店の方も合わせて来ていただければと思います。
はい、場所は同じだというわけですね。
そうですね、こちらは申し込みは不要です。
いらないんですね。
はい、ただ相談体験コーナーのみ、予約が必要となります。
その相談体験コーナーというのはどんなことをしてくれはるんですか。
そうですね、こちらは兵庫県網膜色素変性症協会主催となっておりますので、まあ、その当事者としての例えばご相談ですとか、うん、もちろん幅広い相談も大丈夫ですし、体験の申し込み、すみません、相談と体験コーナーですね、
はい、なるほど、
については申し込みが必要となります。
私の手元にハンドオイルマッサージっていうふうに書かれてるんですが、これは何ですか。
体験コーナーが、すみません、体験コーナーが分かれておりまして、体験コーナーのうちの、ハンドオイルマッサージは近くの神戸市立盲学校から、来ていただきまして、1人15分程度のマッサージを、はい、とても気持ちいいマッサージ。
これ無料でしていただけるんですか。
そうですね、はい、
いいですね、
はい、
あれハンドマッサージってすごいいいんですよ。
これはね、予約ではなくて当日整理券となっております。
あ、当日整理券配られる、はい、ということですね。わ、はい、かりました。とにかくこの19日の日曜日、ロービジョンサポートフェア、こちらの方はちょっと申し込みが必要だということですね。
はい、公園の方ですね。
そうですね、はい、公園の方申し込みたいとおっしゃる方は078-531-6340、こちらの方にお問い合わせください。それからアイフェスタ2023、同じ会場でやってます、神戸でやってます。こちらの方はご自由に来ていただいたら結構だというわけですね。
そうですね、さっき申し上げました相談と体験なんですが、すみません、相談は目の病気とか年金とか、補助具の選び方とか、
はい、
声の相談、そういった相談、就労の相談とかですね、そういった相談については、すみません、
うん、
目の病気と治療と年金に関しては予約がいると。
あ、そうなんですね、わかりました、はい。詳しくはまたこちらの方ホームページもあるかと思いますので見ていただけたらなと思いますね、はい。場所は神戸高速鉄道新海地という駅があります。この新海地から歩いて5分の中山記念会館というところで行われそうです。ということで、ぜひ皆さんこの19日参加していただけたらなと思いますね。認定 NPO 法人神戸アイライト協会の副理事長でいらっしゃいます飯山智子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
ということでね、まあ、いろんなところでこうして地域地域でやっぱりその主となって視覚障害者の方の、こと、まあ、いろんなイベントがありますんで、はい、参加されてみていいかなと思うんですよね。
そうです。参加することでね、うん、新しい発見もあるし情報を得られるっていうこともあるので、
はい、
ぜひ行かれた方がいいかなと思います。
神戸の方ぜひ行ってみてください。 それと番組の冒頭申し上げましたがアイマスク横断歩道体験会、はい、これもですね、11月の18日です。18日の土曜日の11時から大阪市天王寺区の安治原交差点、鶴橋、JR 環状線の鶴橋駅、近鉄鶴橋、あるいは地下鉄の鶴橋ですね、千日前線の鶴橋の駅からすぐのところです。ここで実際に見えてる方にアイマスクをつけていただいて横断歩道を渡ってもらおうと、
はい、
まあ、どれぐらいやっぱりアイマスクをすることで大変なのかということを、まあ、よかったら知っていただけたらなと。よく放送でも言うてるんですが、
はい、
なかなかやっぱりこれ体験してみないとわからない部分がありますよね。
そうなんです、うん、だから見えない分、どこで情報を取るかっていうところを、体験してください
、はい、西村さんがぜひ体験してくださいということでございますんで、皆さんよかったら体験してください、
はい。
これ私も参ります、
はい、
で取材をさせていただきます。皆さんのねいろんなこう、はい、体験したお話をよかったら聞かせていただけたらなと思ってます、はい。またこの後日この番組で、それはまとめて放送させていただこうと思っています、
はい。
18日土曜日11時から、まあ、時間空いてるから、鶴橋は近くやから行ってみようか、いや遠いんやけれども一回そんなことを体験してみたいなと思ってたんやとおっしゃる方、はい、いらっしゃったらぜひ参加してみてください。ただし募集人員は5名でございます、
はい。
5人なので、ひょっとしたらすぐ満杯になるかもわかりませんが、先着順ということで定員なり次第締め切りでございます、こちらメールの方とそれからおはがきでお待ちしております。メールの方は megusuri@obc1314.co.jp です。 MEGUSURI です。これで目薬アットマーク OBC1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。皆さんぜひこれ体験してもらえませんでしょうか。18日土曜日お待ちしております。参加は無料でございます。ちょっとしたプレゼントもご用意しておりますので、参加賞ご用意しておりますのでよろしくお願いいたします。雨天決行ということでございますんで、まあお天気の方はねちょっとどうなるか分かりませんので、ご参加お待ちしております。さあ今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今 光の向こうに夢を描いた人なくした足の
中西のりおしです。
大森久美子です。
水曜日午後2時からはこってことの水曜日、中西のりおしのヒット&ヒット、
ちょっと懐かしい曲と生活情報満載、
ほいでもってこってこての大阪弁もったっぷりお届けしますせ。
冬はいいけど夏は暑苦しいかもね。
誰が暑苦しいんでっかいな。おもろしますせ。
ほんまこってこての水曜日です。
中西のりおしのヒット&ヒット、
皆さんぜひお聞きください。
ラジオ大阪の番組表は3ヶ月に一度発行、四つ折り B5 サイズで特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は、折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を同封の上、郵便番号 552-8501